こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。今を生きる思想、ジョン・ロールズ誰もが生きづらくない社会へは、政治哲学者ジョン・ロールズの主張、正義論を中心に、その思想を現代の問題へ接続する入門書である。著者の玉手慎太郎は、社会のルールを誰がどのような根拠で決めるべきか、多様な価値観を持つ人々がなぜ共通の正義を必要とするのかという問いから出発する。扱われるのは、無知のベール、現象状態構成としての正義格差をめぐる原理、自尊心といったロールズ哲学の要点である。本書の狙いは、抽象的で難解と思われがちな正義論を単なる学説誌として紹介することではない。格差、排除、アイデンティティをめぐる対立が可視化された社会で、誰もが不当に生きづらさを強いられない制度をどう構想できるかを考えるための資格を提供する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、無知のベールは既得権を脇に置いて制度を吟味する思考実験、本書の中心となるのはロールズの無知のベールである。これは社会の基本ルールを選ぶ場面で、自分の性別、階層、能力、財産、信条、将来の社会的地位を知らないと仮定する思考実験である。重要なのは、現実にこうした無知の状態へ戻ることではなく、制度の公正さを検討する際、自分に有利な偶然を根拠にしていないかを点検することにある。富裕層に生まれる者もいれば、障害、貧困、差別などの困難に直面する者もいる社会で、どの位置を占めるかがわからないなら、人は深刻に不利な立場に置かれた場合にも受け入れられる規則を選ぼうとする。ロールズはこの発想によって、現に力を持つ者が決めたのだから正しいという見方を退ける。本書は、正義を個人の善意や結果的な同意に還元せず、ルールを選ぶ手続きと条件の問題として捉え直す。読者は、税制、教育機会、雇用慣行などを評価するときにも、当事者の現在の利害から一度距離を取る基準を得られる。次に、変圧状態と社会契約論を通じて公正としての正義を組み立てる。無知のベールが置かれる仮想的な合意の場が、ロールズの言う現圧状態である。本書ではこれを、社会契約論を現代的に組み替える装置として理解できる。歴史上の人々が実際に契約を結んだという説明ではなく、社会制度を正当化するには、どのような条件なら人々の合意を公正と呼べるかを問う方法である。ここでロールズは、人々が人生観や宗教観、良い生き方について一致しないことを出発点に置く。全員に同じ価値観を要求するのではなく、異なる生の構想を持つ人々にも共有好んな政治的原則を探すのである。この点に、本書が掲げる多様性を認めながら対立をどう扱うかという問題意識がある。正義は人それぞれで終わらせられない一方、特定の多数派の道徳を全面的に社会へ押し付けることもできない。公正としての正義は、この緊張関係に対し、社会の基本構造を判断対象に定める。本書は、ロールズの理論を、個々人の徳の優劣ではなく、自由や機会、資源を配分する設計を考える哲学として提示している。さらに、2つの正義原理は、自由の優先と格差の正当化条件を分けて考える。ロールズの正義論は、しばしば格差是正の理論としてだけ理解されるが、本書が導く革新は、自由と平等を単純に交換しない点にある。ロールズはまず、各人に平等な基本的自由が保障されるべきだと考える。その上で、社会的経済的不平等を無条件には認めず、機会が公正に開かれていること、そして格差が最も不利な立場にいる人々の利益にも資することを求める。この後半は、一般に格差原理と呼ばれる。収入差や地位の差が存在するだけで直ちに不正なのでも、経済成長を生むなら自動的に正当化されるのでもない、問われるのは、出発点の不公平が固定化されていないか、その不平等が恵まれない人の見通しを実際に改善する制度になっているかである。本書が投げかける、誰もが納得する格差はあり得るのかという問いは、結果の完全な平等を求める問いではない。どのような格差なら公正な条件から合理的に受け入れられるのかを問う。これにより読者は、能力主義、教育、福祉、労働市場をめぐる議論を感情的な賛否だけでなく、制度的条件から検討できる。自尊心を社会の基礎として捉え、生きづらさを制度の問題へ結びつける。本書の特徴の一つは、ロールズの正義論における自尊心の重要性を前面に出していることにある。自尊心は単なる前向きな気分ではなく、自分の人生計画には価値があり、それを追求する資格があると感じられる条件に関わる。ロールズにとって、自由や所得が形式上与えられていても、社会がある人々を劣った存在として扱い、参加や承認の機会を狭めるなら、その人は自由を実質的に行使しにくい。本書の題名にある生きづらくない社会は、この観点から理解できる。困難を個人の適応力や努力だけの問題とせず、 制度や公共的な扱いが人の自己評価を損なっていないかを問うのである。もちろんロールズの理論は個々の感情を直接管理する処方箋ではない。焦点は基本的自由の保障、公正な機会、恣意的な身分差別を抑える社会構造を通じて誰もが自分の生を営む根拠を持てるようにすることにある。この整理は経済的不平等だけでは捉えきれない排除や軽視を考える際に有効であり、正義を分配の数字だけに限定しない視野を与える。最後に、多元的な社会で対立を消去せず共有できる正義の条件を探る。本書は多様性を尊重すれば対立は避けられないという現実を正面から扱う。ロールズの課題は、人々のアイデンティティ、信念、正義感が異なる以上、全員を完全に満足させる包括的な世界観を作ることではない。それでも互いに社会の成員として扱い合うための共通ルールは必要である。この問題設定は力こそが正義という見方への批判にもつながる。多数派や強者が自らの価値を通せることは決定が正当である理由にはならない。わしろ、力関係によって不利になり得る人の立場からも受け入れ可能な制度かどうかが問われる。本書がロールズを現在に引き寄せる意義は、合意を意見の完全一致と誤解しない点にもある。公共的な正義の原則への合意は人生の目的まで同一にすることを意味しない。異なる立場の人が基本的な自由、機会、公平な制度という枠組みを共有できるかを考えるのである。ただしこの構想は現実の政治的対立を簡単に解消する万能策ではない。本書はその緊張を隠さず、対立の存在を前提にどのような制度的工夫なら共存をより公正にできるかという問いを読者に残す。結論として、本書はロールズを初めて読む人、あるいは正義論の名前は知っていても、その議論が現在の生活とどう関わるのかをつかめていない人に適した入門書である。政治哲学の予備知識を前提にせず、社会ルール、格差、多様性、自尊心という身近な問いから、無知のベールや公正としての正義へ導く。そのため学説だけでなく、教育、福祉、雇用、組織運営などで公平な仕組みを考える読者にも知的な足場を与えるだろう。得られる利益は特定の政策への即答ではなく、制度を評価する問いの精度である。誰が得をするかだけでなく、自分が最も不利な位置にいたとしても受け入れられるか。基本的自由と機会は守られているか、格差は不利な人の利益に結びついているかを検討できるようになる。同種のロールズ解説書と比べた際の特色は、理論用語を並べるだけでなく、生きづらさと自尊心を社会制度の問題として結びつけ、多様性の下で正義がなぜ必要かをコンパクトに示す点にある。抽象理論を現代的な公共課題への判断枠組みとして読みたい人に向く。ご支援いただける場合は、玉手慎太郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。